やっぴー、アマゾンプロダクツ、あさみのラジオの鮫島です。
うーちゃんぴょんこと筆川太です。なんだよ、
もうさ、
うん、
ーちゃんぴょんこと筆川太になってるんだよ。
ああそうだな。
ふお前は筆川太よりはむしろーちゃんぴょん、
ふーちゃんぴょんなの。あれいつもなんて言ってたっけ俺。
ふーちゃんぴょんと、まあ、ちょっと挨拶っぽくさ、
そうだよ
言ってたじゃん。
あ、もうなんか変わっちゃったんだ。
もう、名前になってるよね。
そうだよ、ふーちゃんぴょんだよ俺は。ふーちゃんって呼ばれることの方が多いしな。はい、さあ今日、うん、今週も遠隔地収録というか LINE 収録なんですけれども、
そうなんですよね、なかなか
ちょっとね、ローテーションが狂っちゃってね。
そうなんですよ、ちょっと小学校の行事とかがあって、まああとなんだっけ、まあそういうなんかね用事があったんだよね。
小学校の用事しか行ってないじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、
小学校の用事って何したの？
学童保育の秋祭りなんですよ。だからね、豚汁売ったりバザーしたり、
うん、
その児童たちが作ったこう射的遊びとかをね、
うん、
学校の校庭でやるんですよ、
ええ、
で私はジュースを担当したんですけど、
うん、
すごいみんな買いに来るんですよ。
そりゃそうでしょ、
もう
大変、買いますよそりゃ、売ってんだから、うん、
大変で大変でもう、うん、びっくりですよ。
ジュース屋さん、何ジュース売ってたの？
三ツ矢サイダーと、
うん、
ファンタみたいなやつと、
うん、
お茶とスパークリングウォーターとブラックコーヒーとコーヒー、缶コーヒー
思った以上に売ってるな。一種類とかじゃない？
結構
レモネード一種類とかじゃないの？
レモネードって
あったじゃんそういうゲームが。
それ言って分かんないだろ、レモネードのゲームでしょ、
360
の、
うん、
レモネードリミテッドね、
うん、
最高だよねあれはね。
暑い日にはレモネードがたくさん売れるから一杯いくらで売るみたいな。
そうそう、毎日価格変動と仕入れ数をね、選んでいかないといけない。
その中でこう売り上げを伸ばしていくっていうのをグラフィックなしで、うん、
そう、ね、もうあれあのグラフィックだってもうおまけなし、ほとんどアップル2とかの頃のテキストゲームでね、あんなのね、
うん、そうそうそうそうそう。あれゲームでございで売る度胸とかはすごかったよね。
まあ、それの何気にね、うん、印象に残る
ゲームでしたけどね、
うん、
まあ、それの実写版をやったんですね。
そうそうそう、
いいですね、お子さんがいるとそういう行事もあるんですね。
でもジュース運んだり、
うん、
いろんなご家庭から集めたタッパー入りのこう不揃いなサイズのやたらでかい氷を管理するので、腰痛が再発しまして。
あら、そんなに。あ、
うん、しんどいですね。
そうですか、
全然休めなかった土日が。疲れた。
お疲れ様です。だからさ、それあったからさ、いつもほら、うん、ファミ通って土日収録じゃん。
うん、
で土日が空いちゃったからさ、じゃあ俺も金のあるうちにお友達と飲もうかなと思って。
ああ、
うん、上野でちょっとね飲み会してましたよ。
誰？パンイチ？
パンイチ、パンイチ、パンイチとか、あとほらおなじみ日野くん。日野くんは呼べばいつも来る人だから。
ああ都合のいい男。
都合のいい、そうそうそうそう、来いよって言ったらはいはいって来てくれるんで、うん、ありがとう。セフレですよ、セフレ、
セフレ、セフレのセは何？
わかんない。
セリーグ、セリーグ、
セリーグのフレで、ねえ、あとあれあれ、漫画家の伊藤エイト先生と、
ああドスケベ漫画家の伊藤エイ
ト先生、ドスケベ、ドは別にいらねえ。スケベ漫画家のね、
うん、
とね、ちょっとね、ちっちゃな飲み会しまして、ね、楽しかったですよ。
お、3人で？
3、 さん、あれ、もう一人あ、ちょっと待って、俺、おかしい、俺、パン1、え、
誰、
誰、誰、
座敷わらし、
うん、あ、大丈夫、4人、
え、
4人でした、
あ、
大丈夫、
そうか、4人か
びっくりした、あれ、1人いないと
か、危なかった、1人いないとか、
はい、
まずいだろ、それ、
ね、上野楽しいね、
あ、本当、
うん、
どこ行ったの、
上野のね、あの、最初、あの、なんだっけ、肉の大山っていう、
あれか、あの山城屋寄りの、
ああ、そうあのお惣菜が売ってる、
あのアマゾンプロダクツリスナーにおなじみのスーパーコーディネーターの富士井さんが紹介してくれましたね、
はい、あ、そうでした、
私は行ったことないんですけど、
うん、
店の前まで行って中を見るっていうのはもう8回ぐらいしてますけどね、
それで、ね、でも行ってないんだ
行ってない
行ったの、
うん、
美味しかったな、
いや、良さそうなんだよ、すごくあれ、
要はさ、あの、ね、ま、町のさ、お肉屋さんってさ、うん、あのメンチカツとか売ってんじゃん、コロッケとか、
うんうんうん、
で一緒にあのチューハイとか売ってる感じ、
うん、
うん、だからこう何、こう立ち飲みもね、すごい超気軽にできてね、
うんうんうん、
うまかったな、
いいな、
ソーセージ揚げとね、ポテサラとね、
うん、
あとこだわりメンチみたいなのをね、あのウーロンハイ、あ、緑茶ハイとね2杯ぐらいでいただきましてね、
へ、
うまかった、でその後ね、あの2軒目はね、あの王将行って、うん、あの餃子であのパクパク食べて、
うん、
非常に充実した
1日でしたね、すげえ、俺は土曜日は友達の結婚式に、
うん、
大和ってとこまで行ったんですよ。
大和ってどこ？
西の方だね。
わかんない。大和っていう、まあ全大きく言えばここも大和で、大和民族の
土地ですから。小田急線大和駅っていうのがあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。小田急、江ノ島線ですね。
うん。
それあるんですけど。そこまで行ったんですよ、遠かったな、
あ、そう、
娘連れて2人であ
、そう、娘と2人で行った、あ、そうか、奥さんがね、うん、動けないからね、
そうそう、いやね、その人元劇団四季で結婚した女の人は、
うん、はあ、
だからお客さんでさ、
うん、
劇団四季の人が多いの、
あれなんだ、あ、じゃあ席座ってんのか、なんかあのキリンみたいな人がいいんだ、
そうそう、キリンみたいな人とかさライオンみたいな人とか、
あ、そう、すごいね、
うん、実際すごいよ、あの挙式の後に食事会があったんだけど、
うん、
ライオンキング歌ってたよ、
ああれ、
うん、
ナイサーみたいなやつ、
ああなんやみたいなやつ、
ああほんと、
うん、なんとかみたいな感じで、あのコマーシャルであの流れたやつだって
あいやーって、あと大西ライオンとかのやつ、
うん、そうそうそう、大西ライオンみたいな人もいたよ、確かに、
うん、そんな人と結婚したんだ、
そんな人が結婚した、
あ、
アメリカ人と、彼女は劇団四季には行ったものの、実際のところはミュージカルをしたかったんだって、
うん、
でその劇団四季ってのはまあすごくいいんだけど、ミュージカルかというと厳密にはちょっと違うらしいんだ、
違うんだ、
うん、だからニューヨークまで行ったんだって、
劇団四季ってミュージカルじゃないの、
わかんない、俺にはミュージカルに見えるけど、
うん、
その
仮装大賞みたいなもんだよね、あの金ちゃん
奥さんのさ、そのマスターが言うには、大学の時の先生が言うには、なんかそういうことらしいよ、劇団四季はもうミュージカルじゃないんだって、
うーん、
まあ偏見だと思うけどね、俺は、うん、
いろいろあんのね、細かいのは、ね、
うん、
あ、なるほどね、ということで Amazon プロダクツが収録できませんでしたと、
そうなんですね、
それでね、こうどうしようかって話だったんですけど、ファミ通やろうと思ったんね、
うん、はいはいはい、
うん、で俺今手元にファミ通あるんですよ。で鮫島さんはファミ通は、
ないんですよね
じゃあできない
そうなんですよ、
はい、
ファミコン通信できないんですね。
できない。
通信途絶。
途絶こんな長くやってるのにね、
うん、
どうするんですか。僕だけ読むんですか。
読んで。
お前なんだ、寝床のつむじか。読んで読んで、お父さん読んで読んで。じゃあ鮫島くん、レイジくんに、じゃあファミ通を読み聞かせるという今回は謎の回なんですけども皆さんそれで大丈夫でしょうか。
な
あ、聞くに耐えないと思いますけど、まあファミ通をネタにこう喋るっていうのはいつものスタンスなんですけど、いつも以上に話が飛ぶと思ってくださいよ、うん、そんな感じでいいですかね、うん、許してって感じで、
まあまあまあまあまあまあ、うん、
ね、ということで今週はファミコン通信通信片っぽのみということで、ですね2015年11月5日、
うん、
さあじゃあ中身の方に行きます。はい、エルダースクローズオンライン日本語版配信決定。ベゼスタソフトワークス ×DMM ゲームズの協力タッグによるオンラインゲーム戦略とはという総力特集でございます。エルダーズスクロールオンラインというのはですね、エルダーズスクロールズシリーズという、まあ、鮫島さんの大好きな、
ああそうだよ、
例のやつですよ、
うん、
あれがですねオンラインになって日本語版を配信するんですけど、それが、カンコレでおなじみの DMM ゲームズというこうになったわけですね。
意外ですね。あ、でも東京ゲームショーであったな、その
ありましたね。なんかうん、意外すぎてみんななんか素通りしちゃってる感じでしたけど、
そうちょっと立ち止まってみたけどね、 DMM なら大丈夫だと思って、
そう、何なのエロモッドなのなんつって、
お
ーおーおーおーじゃない、
おいいじゃん。
そうですね、まあベゼスタからしたらまあ何長期で配信できるグッドなパートナーですということを言ってらっしゃいますね。
よくまあ見つけたよな。
そうだね、
もっと他の会社がやりたいと思ってもいいはずなのに。
そう
だね、本来だったらカプコンとかさ、
うん、スクエニとかね。
その人ってもしかしてさ、
うん、
高橋さんじゃない？
あ、ゼニマックスアジアのゼネラルマネージャー、うん、高橋哲さんです。
この人あれだよ、カプコンにいた人だよ昔。
あ、はいはいはいはい、カプコンで
妖芸ばっかりさ、うん、ローカライズしまくってさ、いつの間にか消えちゃった人だよ
で今あれですよ、ゼニモックスアジア、ゼネラルマネージャー高橋哲さんということで偉くなってます。
やっぱりやり込めばね勝てるわけですよ。
何
ね、
何が
だってあの頃はだってさ、うん、突撃なんだっけ、
突撃アーミーマン、
アーミーマンとかさ、うん、あとはバトルオブモンスターズとかさ、うん、あとマークオブクリーとかさ、うん、海外でも知ってる人いんのかよっていうかな、うん、珍妙な、珍妙だけど面白いやつ、
デストロイオールヒューマンズ
とかもそう、ね、あ、デストロイオールモンスターズか、
お、ヒューマンじゃない、違ったっけ、なんか人間殺倒すやつ、
違う違う、モンスター同士で、
モンスター同士
3D のフィールドでと付き合うやつがあったのよ、うん、バトルオブモンスターズかな、ウォーブモンスターズだったかな、まああってさ、
うん、
あの人だったら期待できるね、うん、あの人が仕切るんなら、
なるほどね。あ、デストロイオブオールヒューマンズか、 これカプコンじゃなかった、
それは
これ違った、
また別のでしょ、
別のか、あ、ごめんごめんごめん、
そういうのもあったよ確かに、ゼロ年代には
ありましたね、
出てた出てた、うん、
あ、これセガか、
買った買った、
うん、アホなゲームだったなこれ、うん、
そうそう、
ね、
いや、まあ、楽しみだね、
そんなこう謎のローカライズばっかりやってた人がですね DMM と組んで、 エルダーズスクロールオンラインということなんですけど、うん、
そう全然関係ないですけど、日本ソブーチェにいた頃はもう必ず市販で買ってましたよ、そういうのはね、うん、
あなた好きですよね本当にね、でどうですか、ね、エルダーズスクロールズシリーズは、
うん、いや大好きですよ、ですけど4とね、オベリビオンとスカイリムは大体やりましたけど、でも今回オンラインなんですよね、
うん、
いやいいんだけど、えオンラインなのって邪魔くさいなってソロプレイしたいんだけどなって、
あまあ好き好んでやる気は今のところはないってことですかね、
うん、すごいすっごくないね、
うん、
そんなそれも大事だけど、
うん、
だってさ、これから先さ、ジャストコーズ3も出るし、
うん、
スターウォーズバトルフロント出るでしょ、
うん、
で俺はまだウィッチャーバットマンもやってないわけだよ、
うん、
もうやってる暇ないよね、
そうですね、
うん、
わかりました、はい、ファミツトップ30、
うん、
ですね、今週はやっぱりあれですね、スーパーマリオメーカ
ー、はい、
もう33万本売れてますね、
売れましたか、
売れましたね、さで2位がこれは鮫島さんも今やってらっしゃる、うん、プロ野球ファミスタリターンズ、
あ何本、
ですね24,775本です、
なんかね結構店頭からはね消えてるらしいよ、うん、売れすぎて店頭在庫ははけてるって、
久々だからやっぱり同じような客がいたんでしょうね、
いやーやりたいよ、だって2011年から出てないんだよ
ずいぶん空いたね
でもなんか妙なタイミングだよね、
そうね、
うん、
うん、
野球ゲームのタイミングってもっと春頃じゃない、
うん、だから
でもいいのか、
シーズン終わったこう、
うん、
あれだよね、あの完全版みたいなタイミングだよね、
そうそう、で今回のファミスタはシーズンデータ的には7月までのプロ野球を参考にしてるっていうことだから、
うん、
あの DNA が強いんだよね
あやおや
おやって
そういう意味でもこう中途半端なデータでやってらっしゃる、う
ん、でもいいんじゃない、あのさ春にパワープロが出て秋にファミスタが出るとかになってくれたら、
うん、
ちょうどいいかなって、
あ競合しないでね、
うん、
ではほらあの半ばぐらいでさ調子いいチームとかが落ちたりとか今回するわけじゃない、
うんうんうん、
ってことはさ、こうなんていうかな、ゲームを通してこのプロ野球の歴史を感じられることができるという、
そうそうそうそう、
あ、うん、この頃のこうファミスタリターンズはこの頃に出てるから超強いんだ DNA がみたいな、
そういいよね、
いいよね、本当はその後ズルズル落ちたのにっていう
ビリ、
うん、はい、ね、で以降、FIFA16 アンチャーデッドコレクション、妖怪ウォッチバスターズ、赤猫団白犬対ウィニングイレブン2016、チビロボウウィニングイレブン2016、これ PS4 ですね、で立体ピクロス2東京ザナドゥという順位になっております、
はい
はい、
あのマリオメーカー私結構4ステージぐらいアップしてますよ、
あそう、お、
うん、今度ホームページにタイトル書いておきますよ、
どうです
か、パスワードと
楽しい、
時間がちゃんとあればな、
うん、
結構あのいいの作れそう、
おお、
うん、
これ非常にこう優秀なアイディアとしてこうスーパーマリオのこうエディットができるって以上にさ、検品をしないとアップできないっていうのがこう、うん、秀逸であると、
そうね、自分でクリアしないとダメっていう、
うん、だからもう何テレッテテレッポンみたいな、そので即死ぬみたいなのできないんだよね、
できない、
うん、
鬼畜ステージじゃないんだよ、でもねその代わり本当に奇跡的にクリアした超意地悪いステージとか、
うん、
あとは全自動マリオって言われるコントローラーに何一つ触らなくても最後までクリアしちゃう、なんかピタゴラスイッチみたいな
マリオ工場みたいなやつね、
そう多いよ、
うん、
最初はあのね、あーすげえって思うんだけど、なんかすぐ飽きる。
ああ、そういう全自動は。
全自動は。そんな感じが
ね。なるほどね。いいですね。さ、じゃあ次いきますよ。
うん。
期待の新作トップ30。モンスターハンタークロス1位。ペルソナ5。ドラゴンクエスト、11。過ぎ去りし時を求めて。
ほう。
ファイナルファンタジー15。あれだよね、オープンカー乗ってる人たちね。で、ドラゴンクエスト11の PS4 版と。3位が 3DS 版で、5位が PS4 版みたいな感じですね。
へぇ。
はい。やっぱドラクエは PS4 でやりたいですね、どうせだったらね。
ドラクエの何
?11?11。
PS4 だね。
ねえ、まあ持ち運びとか考えるとね、3DS でやるという判断もあるんでしょうけど。
でも本当9がすごい優秀だったからな。
そうね。もうなんかあの9ってさ、本当にあの旬のもんだったね、うん、あれね。
え？
やってる時はすげえ楽しかったよ。
あの地図とか集めちゃって
さ。そう、ひろゆきの地図欲しかったしさ。
うん。
あの経験値上げが熱かったしね、
うん、熱かった。
うん、
もうプロアクションリプレイ使ってもね、うん、経験値32倍にしてメタルスライム借りまくってもう全パラメーター全職業のやつねやって
俺はやんなかったけどな、それは
で一応あの1周目クリアした後ね、
うん、
念のために言っとくと
言っとくとって、
うん、
ドラクエ9の1周目なんてあんなチュートリアルじゃんかよ
あ、そうなの。
そうだよ、
十分だと思ったけど1周で
、うん、
同じの2回もやりたくないよね。
1周目ってあれでしょ、要はあの変な何かの天使の敵倒すとこまででしょ
多分。
うん、
多分そうだね。
そうだよ、あれだってクリアするの5050時間ぐらい。
うん、
ただそんぐらいだもんね。そんなにしないか、なんか簡単だったんだよね、うん、そっから先が、まあ、
でも50時間で十分長いよ。
まあ十分っちゃ十分なんですけど、
うん、
でもさ、あれをさまたリメイクでやりたいなとかあんまり思わない感じっていうのはさ、
うん、
すごいよね。なんだ
ろう、お話はほとんど覚えてない。
覚えてないしさ、やっぱなんか人力こう人力ネットワークみたいな感じがすごく良かったわけで。
そう、あの時にあの DS が普及している時にすれ違いがあってっていう、
うん、
その時だけの要素がドラクエ9を盛り上げてたのかもね。
すれ違いのさ、あれも多分あの何開発の想定を大幅に超えてたんだよね確か。ほら、
うん、
すれ違いのさ、あの貯めるのって3人ぐらいしかたまんなかったじゃん。
うんうんうん。
でさ、なんか歩くたびに3人揃う、たまるからさ、
うん、都内だとね。
そう、なんか 50m 歩いては DS 開けてみたいなさ。
はいはいはい、はい、
うん、
そうだよ。
そんな
の秋葉のヨドバシの前にいっぱい人たまってたよね。
いたいたいたいたいたいたいた、だからすごかったねあれね。
ねえ、
ねえ、ドラクエの そういうこうなんか現象込みで覚えてるからさ。
まあドラクエってそうだよね、現象だよね。
うん、
要素としてはあるよね。
そうで、あの頃はみんな DS カバンに入れてたんだね、すごいね。
うん、うん、俺今でも入れてるけど
でも結構少なくなったでしょ多分。
DS は少なくなった。
なったでしょ。
ビータは全くいないけど。
はい。さあ、そのドラクエ9を開発した今やもうね一流の会社ですけど、レベル5の新作スクープ。
ーそっか。うん。
妖怪ウォッチバスターズゲット組という。妖怪ウォッチ。はい。ですね、これちょっと面白くて、うん、赤猫団白犬隊だっけ、
はい、
あれのこうその3バージョン目っていわゆる言われるやつじゃないですか。
お
でさ、まあなんか今までの慣例から言うとちょっとこれ安めで売るみたいな感じありますよね。あ、まあ、
ポケモンイエローみたいなもんだよね。
そういう感じ、そういう感じ。ただ今回はですね、3バージョン目が12月に発売ではなく無料更新データで配信されるということで。
配信のみなの？
配信のみなの、アップデートみたいな感じ。
あ、そうなんだ。
うん、これ時代を感じますよね。
ね
え、12月12日よりゲット組の無料更新データが配信開始。これを、赤猫団白犬隊にダウンロードすることで、ソフトをゲット組に更新できる。また12月3日以降にパッケージ版の赤猫団か白犬隊のどちらかを1本購入すると特典としてゲームと連動する B メダルが必ずもらえるキャンペーンも実施ということで、
うん、
まあ、サービスみたいな感じなんですかね。
優しいね。
優しい日野さん、優しい
くれるんだ。
うん、でもこれも時代っぽいよね、なんかね、
うん、
今のこうアップデートバージョンでそのなんか2000円3000円で売れないって判断なんでしょ、きっと。
ああ、まあ、まあ、そうね、そうとも言えるか。
ソサゲがさ、無料アップデートしてくれるのに DS はしないんだみたいな。
サゲ？
ソサゲがさ。
ソサゲね。
うん、そうそうそう。iOS、Android のゲームがさ、
はいはい、
無料でアップデートするわけじゃない。
うん。
ねえ。なのに、こう、3DS のゲームは新作毎回買ってくださいよっていうと、やっぱりこうお子さんとかはさ、お金かかるからなーなんていう話になっちゃうんじゃないですかね。なんでそのため息はよ。
興味ないなと。
分かった分かった、先行くよ、
うん、
うん、はい。新作スクープ、アイアンフォールイノベーション、Nintendo 3DS で初となる、本格 TPS が登場。地球を侵略すべく襲来してきた異星人大奇祭との死闘を描くキャンペーンモードと最大6人での同時プレイが可能なマルチプレイモードを用意。いずれも秒間60フレームで動作し、すごいね、極めて滑らかかつ美しいグラフィックで迫力の銃撃戦が楽しめるぞ
と。え、タイトルなんだって？
アイアンフォールインベーション。これね、イメージあれですね、ちょっとこうマッシブ感の減ったギアーズ・オブ・ウォーみたいな。
ああ、
うん、
アイアンフォール、
はい。2015年5月14日イタリア南部で小さなイタリア南部の小さな観測所でオメガ星雲から発せられた無線信号を傍受した。2時間後 SETI 協会がその事実を確認する。この時人類は確信した。宇宙には別の生命体が存在することを、と。
はは。ああ、3DS 初の本格サードパーソンシューティング。
はい。そうですね。
なんか登場人物、今ウェブサイト見てますけど、登場人物のシルエットはなんか、ギアズボっぽい。
そうでしょ？ちょっとこうマッシブ感が。マッシブ感が減った感じの。
うん。
うん、
ああ、ギアズボも、ギアズオブウォーのキャラクターのシルエットってダサいんだよな、足回りが。どんくさい足回りだなって思うよ。
あの丸太みたいな足のこと。
そうそうそう。アガツマエンターテインメントから出るよ。
うん、知らない会社。アガツマエンターテインメントってどこだろうね。
ああ、
でね、これね、ゲームちょっと面白そうだなと思って見てたんだけど、あの、うん、キャンペーンモードがですね、なんかあの、って思って、下画面を使ったギミックも存在。キャンペーンモードでは銃撃戦だけではなく、ステージの要所で下画面を使ってギミックに挑戦するシーンもあるぞ。配電盤を操作してホテル内のドアロックを解除する、あるいは発電所の冷却プールの中にある燃料棒をコントロールしメルトダウンを防ぐなど、ギミックの種類は多種多様って書いてあって、絵がですね、なんかちょっとバイオハザードっぽいんですよね。
あれ？バイオハザード デトリーサイレンスみたいだね。
うん、なんかこれのこうパズルをクリアするみたいなね、変なこう、うん、イベントがあって、ちょっとって感じがしますね。
あのもうアメリカでは出てますね。
あ、そうですか。
うん、あ、それに明日配信です。ダウンロード専用ソフト1500円。
うーん、あ、本当だ、あ、本当だ、10月28日って書いてあるわ。
どうですか、筆川さん。
あ、ちょっといいかも。あの やってみても悪くないかもしれないね。
うんうんうん、
うん、
あれでしょ、ギャズボーボーやってましたよね、あなた。
やってました、好きでした
ね。
ええ
ー、いいんじゃないですか、ね、
だけど配電盤ギミックとかやりたくはないんですけどでも安く売るもんですね、またね、
ね、
はい、
いや、よく出したよ、こんなの、うん、3DS で。
そうですね、そこら辺もちょっと評価ポイントですかね。
うん、
はい、新作ゲームクロスレビュー、今回はですね、ゴールド殿堂入りがゴッドイーターリザレクションで、日本一ソフトウェアから夜回りっていう謎のゲームが出てますね。
あー、夜回り木曜日出ますよね。
そうですね、
うん、
こちらはですね7787ということになっておりまして、
なんか結構人気出そうじゃない、夜回り。
なんか人気出そうなんだけど、
うん、
割とみんな辛辣かな。可愛いキャラとリアルな街並みのグラフィックのギャップが独特の雰囲気を醸し出している。懐中電灯を頼りに薄暗い夜道を探索するのは肝試しのようで、かなりドキドキ感が味わえる。危険に近づくと心臓の音が脈打つ演出も恐怖感を倍増させてくれると。だがアイテムの効果的な使い方が分かるまでは頻繁に死んでセーブポイントからやり直すことになるため、そこが好みが分かれそうという。
ああ、結構頻繁に死ぬやつか、
まあ、死ぬ思いのゲーじゃないですかね。
うん、
ジゴロ芦田さん、敵に気をつけながらアイテムを見つけて探査範囲を広げていくというゲーム性は至ってシンプルなため、ちょっと物足りなさを感じる部分もはという、ちょっと手詰まりになると少し厳しいと、
ね、そうか、
なかなか厳しめですね。
うん、
はい、さあどんどんいきますよ。ブレイブルーセントラルフィクション、ね、青の物語完結編はストーリーが進化するって、これ以前ファミツ、アマプロで紹介したやつですね。なんか記憶喪失の死神がどうとかいうやつじゃないですか。
記憶喪失の死神、
それを鮫島さんが忘れているという。
え、何それ。え、
記憶喪失の死神がなんかいてなんとかかんとかっていうさ、あらすじ読んで鮫島さんが大爆笑したやつですよ。
あったあったあった、記憶喪失でしょ、バカじゃないの。
そう、アババアババって。
え、それなんてタイトルでしたっけ。
ブレイブル
ー、え、そんな名前だ
ったっけ。うん、アークシステムワーク
ス、オタクっぽい名前だね。
そうそうそうそう、ねえ、
オタっぽい絵でしょ、きっとき
っと、きっとじゃなくてそうですよ、
あ、そうなんだ、
はい。
え、あ、格ゲー？
格ゲーだよ。
の登場人物が記憶喪失の死神なんだ。
うん。もうそれはいいんじゃない？いや、主役じゃないんじゃないかな。
あ、そっか。
なんか登場人物の一人がそうだったんだよ。
ああ。
はい。ね。多分忘れてんだろうなと思って行ったら本当に忘れてたんでびっくりしましたね。
こんなのに興味持てってのが難しいね。
忘れるよ。
うん、
こんなに、
このビジュアル見て興味持てないでしょう。
はい、続報「幻影文録シャープ FE」、これ任天堂とアトラスがタッグを組んで、ファイアーエンブレムとペルソナっぽいやつですね。
へえ、 あ、なんかありましたね、
うん、
ありましたね。
本作はアトラスが得意とする若者の群像劇、現代日本、オカルトといったモチーフに、それはペルソナじゃないか、それそのまま、
うんうん、
ファイアーエンブレムの要素を、注入して生まれた完全新作の RPG だ。今回人間界を侵略してきた謎の存在ミラージュたちに、たちの目的が判明と、うん、彼らが狙うパフォーマーとはとか、まあなんかそういう話らしいですよ。でこれは Wii U ですね、
うん、なちょっとよく聞き取れなかったけど、
え、聞き取れなかったの、
うん、うん、声小さいよ。
マジで聞こえる、う
ん、ファミツを読んでる時に声が小さいのかなマイクから向きが離れてるのかしら。
どれこれ、どう大丈夫。
あ、これだって今なら大丈夫、
今なら大丈夫、はいはいはい、
うん、
ですね、もう一回は言わないんですけど、
うん、
ファイアーエンブレムのキャラクターがなんか出たりとかするらしいですよ。ペルソナみたいなやつで。あ、そうなんだ。そうそうそうそうそう。
すごいじゃん。まるで、この前 3DS で出た、ね、コードネームスチーム、リンカーン VS エイリアンみたいだな。
お前そればっかりや。まるでなの。あ、確かマルス出てきたかな、それは。
出てきたよ。マルスも出てくるし、あの、もっと4人も出てくる。4人ぐらい。エンブレムキャラは。
おお。あ、カインとかそういうの。カイン、アベルとか、有名キャラで。
リフレみたいなの出てきたな。
リフってあの、ハゲじゃない？
リフレ？
リフじゃない？
なんか本を持って戦う人。
リフだと思うけど、ソウルでしょ。
いや、もう全然違うシリーズ。
じゃあ分かんない。
うん、多分スーハミの頃のじゃなくて、
うん、
絵が小崎雄介さんに変わって以降の、
はいはいはい、
はい、うん、1個前のファイアーエンブレムだね。
そうですか、
うん、
はい、まあそんな感じですね。特に言うことはないでしょ。
何か？
別に思い入れもないでしょ。
ああ、損した。
ああ、分かった分かった。
ファイアーエンブレムは。
ねえ。ファイアーエンブレム、イフがね、結構、あざとい商売しちゃったんでね。うん、そこら辺の株が落ちたんですね。
落ちた、うん。
はい。ですね、それ以降続報はですね、三国志13の、こう、重厚なこう特集とですね、ソフィーのアトリエとかですね、
うん、
いろいろありますね。
お
お、グランキングダムってこれあのスパイクチューンだけど、うん、あのバニラウェア、っぽい感じのゲーム、前のゴールデンゲームショーでも出てましたけど、
TGS でよく見かけたよね、そういうの。
バニラウェアフォロワーってですね、
うん、
バ
ニラウェアフォロワーの作品ね、
うん、まあでもすごいすごいね、バニラウェアフォロワーって言われるぐらいこう認知されているということですね。
そうだよ、バニラウェアがすごいんだよ、
ね、
あのビジュアルはなあ、
うん、
力あるよね、
個性強いってすごい強いね、やっぱりね、
うん、
はい、
神谷さんの変態性が、
うん、
ね、身を結んだよ。
本当だね。
うん。
社長だっけ？
そうだよ。
社長だよね。
元カプコンで、確か、あれやってたと思うよ、
D&D でしょ？
D&D。
うん。
そうそうそうそう、D&D やってたって。ね、
で、飛び出して、あれをこう、独自解釈したやつを、自分の会社で作り続けるってすごいね。
ずっとその調子だもんね。
その調子だからね。
プリンセスクラウンから始まって、ね、ずっと
プリンセスクラウンも確かあのセガの偉い人に嘘言ったんでしょ、確か。
あ、そうなんだ。
うん、
嘘か。
いや、なんかあの、
うん、
純粋アクションのつもりで出していったんだって。
うんうん、うん、
セガの人にさ、おお、これいいじゃないですかって、いいね、うん、いいねって、これは どんな RPG なのって言われて、はいって言っちゃったっていう。じゃあ RPG しなきゃってことに。 まあ気持ちはわかるけど、ほらあの RPG 欲しかったから、
うん、
ドラクエ FF、 ドラクエ FF って言ってた頃だからね。
セガにはない
ね、本当に。まあでもそのおかげでね、日の目見ることになったんだから、まあセガサターン様々ですからね。
そうですね、
はいはい。ですね、
そうそう、ちょっともう一度聞いておきたいんだけど、
はい、
その
何です
よ、バニラウェアフォロワーのタイトルは何でしたっけ。
グランキングダム。
グランキングダムか、わかりました。
はい、先行っていいですか。
はい
はい。ですね、こちらはこう結構ビッグなタイトルですね。ディシディア、ファイナルファンタジーのアーケード版というのが出ます。
お、
11月26日稼働開始で、いわゆるあの、あれですよ、あの特別筐体ってやつですね。あのパズドラとかモンストとか、あとは何、そういうのあるじゃないですか、なんか普通の筐体に入ってないやつ。
うん、
うん、それでディシディアができますよと。ファイナルファンタジーシリーズに登場する人気キャラクターを操作して戦う対戦アクションの最新作。開発は光栄テクモゲームズのティーム忍者が担当していると。基本的なルールやシステムは過去作を踏襲しつつ、3on3 のマルチ対戦や味方と協力して、召喚獣を呼び出すなど独自システムが多数搭載という。 PSP で出てたディシディアのアーケード版超グレードアップしたって感じみたいですよ。
うん、そっか。
それでね、登場キャラクターがですね、のフルモデルでこう全身乗ってるんですけど、
うん、
あれですね、やっぱりこう初期の FF のさ、何、天野義高のさ、ふわふわっとしたよくわかんないこう甲冑とかさ装飾っていうのはさ、なんかやっとこう再現できるようになったって感じしますよ。
うんうん、それなんてタイトル？
ディシディア。
ディシディア、ファイナルファンタジー。
そう。のアーケード版ですね。
うん
うん
うん、ちょっとこんなタイミングでなんですけど、
はい、
グランキングダムのスタッフは、
うん、
元バニラウェアでグランナイツヒストリーを手掛けたスタッフが独立して設立した新会社モノクロが開発を担当してるんですって。
マジで？
うん、
そうなの。
うん、
ね、そういうなんか分
グランナイツあったね、 PSP
ね、うん、
でもなんかグランナイツあんまやる気しなくて。
グランナイツヒストリーだっけ。
うん、うん、グランナイツヒストリー、うーん、これも やっとけばよかった。
うん、
でも なんかその何、グランキングダム、
うん、
今 YouTube で映像見てるんですけど、
はい、
なんかグランナイツヒストリーを下回るビジュアルと、
うん、あ、そうですか。
ぼんやりしたアニメーションなんだけど、大丈夫なの？すごいよ、クオリティすげえ下がってんだけど。
マジで？
絵がまずやばい。
うん、俺はほら、グラン
ナイツと比べてもマジやばい。
俺はファミ通のさ写真でしか見てないって、動画見てないんだけど、
うん、
そんなに変なの？
うん、
うん、
ちょっと筆川さん時間もらっていいですか。
はい、
休憩したいんですけど。
あ、どうぞどうぞ。
はい、じゃあ10分後またかけますんで。
はい。
何でしたっけ、グランキング
ダム。グランキングダム、
うん、はい、見た動画。はい、
今見た。ね、
うん、
さっき鮫島さんの言ってたグランキングダム、
うん、
のやつ見たんですけど、
うん、
まあまあ、うん、まあバニラウェアのあの感じじゃないですよね、うん
うん、でもグランナイツヒストリーはまだバニラウェアって感じすんの、うん、アーティストは違うよ、上谷さんじゃない、多分これは前野さんだと思うけど、うん、 グランキングダムアーティストも変わっちゃって、
うん、
あーうんえーなーえーって
あ、ただ鮫島さん、鮫島さん、
うん、
あの、
うん、
擁護するならば、
うん、
ね、何条件としてこれで物量すごかったらすごい
と思
う。うん、だバニラウェアのさ欠点としてその物量を揃えられないってあったじゃない。
うん、
でまあグランキングダムはまあそんなその何クオリティはそんな高くないんだけども、こんな感じのユニットがなんか何百と出るんであれば、うん、あなるほどこのクオリティにしたのは分かるなっていう感じがするんです
よ。はいはい、
うん、
まあでも面白い出来事ですよね。まあクオリティ低いけどさ、
うん、
こういう 2DCG アニメーション、
うん、
実際は 3D の、
はい、
っていう分野がさこうやって成長していくってすごいですよね。
そうですね、うん、判断としては悪くないかもしれない。なんかあんまりなんか草するのも変だからさ、俺はこういう立場に回るけどさ、
うん、
もうバニラウェアがさもう何十何年培ったさノウハウってのをさその分離して作ったとはいえさ
うん、
その及ぶわけないじゃん、
うん、
ね、そのノウハウとかだったらその別のアプローチでこう攻めていくっていうのは非常に重要なことだと思うんですよ。
はい、
うん、だからその何バニラウェアのその弱点であるところのその物量をねこの感じでガンガンこう作っていくっていうんだったら面白そうだなと思いますね。
うん、
はい、いいですか。
はい
はい、なんか言いたそうなそうもうそうでもないようなよくわかんないんですけど、
まあこのね、うん、一ジャンルとなっていったこの表現が
話すんかい、
どうなっていくのかなっていうのだけは思うって。
はいはいはい、そうですね、はい、うん、でさっきの途中でしたけどもディシディアがですね、うん、まあいわゆる FF1 からこれまでのこうその歴代主人公とかねヒロインが何いっぱい出ますよっていうスパロボだよっていう感じの紹介ページになってますね、これ FF 好きな人は楽しいんだろうね、うん、
FF 好きな人って言ってもいろいろあるからね FF にも、
はい、
6を境に分かれますから、
うん、そうですね、まあしょうがないんじゃないですかね。あとはですねそのドラゴンクエスト、ビルダーズというマインクラフトっぽいドラクエのやつとかですね。
あ、
うん、
マインクラフトみたいなやつってさ楽しくないんだよね。
あのさこの企画のさ、
うん、
あの肝ってさ多分あのドラクエ1ってブロックみたいだったよねっていうところからしか始まってないような気がするんだよね。
うん、
じゃあマインクラフトみたいにしちゃおっかなんてウケるなんていう。
いやーそうだね、あなるほど
なるほどね、まあまあわかんないですけどね、うん、別にゲーム性とかマインクラフトってほどでもなさそうな気もするんで見る限りだとね、
うん、
割とこう何そのモンスターのバトルとかもあるし、うん、
うん、
はいはい、じゃあどんどんいきますよ。はい、あこれすごいですよ鮫島さん、
はい、
ミラクルガールズフェスティバル、
なんだそれは。
はい、これはですねすごい女の子がいっぱいいるんですけど、鮫島さんスーパーロボット大戦ってご存知ですよね。
知ってる知ってる、いろんなロボットが出てきて戦をする、
戦をするやつですよ、
うん、
あれのギャル版です。
ん、何言ってんの。
発売版
じゃ、
うん、
チュンリーとか出んの。
いや、だから、チュンリーとかあれ格ゲーじゃない。
うん。
鮫島さんの興味ないやつ。あのね、ゆるゆりとかね、ご注文はうさぎですかとか、未確認で進行形とか、そういうね、鮫島さんのその預かり知らないところで、こう、日夜こう、ブヒブヒアニメが作られてるわけですよ。
はいよれ、にゃるこさん。ビビットレッドオペレーション。今動画見てるんですけど。
はい。
金色モザイク、あ、金色モザイク。知ってるぞ、あの外人の。
なんでそんなことは知ってるんだよ。
いや、妻が見テレビで見
てる。まあ、そうだろうと思ったけど。うん、
キャプチャーの技術がすごい。
ですね、読みますよ。
うん。
発売まで2ヶ月を切ったミラクルガールズフェスティバル。本作は人気アニメ11作品から47人のキャラクターが登場し、歌とダンスを披露するリズムゲームだ。今回は参加作品の中から、ご注文はウサギですか？ゆるゆり、未確認で進行形をピックアップすると。そういう、こう、多分さ、その、こういうの好きな人からすると、わ、やべえやべえって、なんか、ほら、今回ゲッターの OVA 版かとか、そんな感じの勢いで見るんだろうけど、うんうん、僕たちには何も、
うん。何も響いてこない。
何も響いてこない。なんか知らない町内会のお祭り参加しちゃったみたいな。
もうとっても遠いこれ、
うん、とても遠い。でもそんぐらいスーパーロボット大戦できるぐらいこういうブヒブヒアニメって作られてますからね、いや、よかったよかった、
すごいね。
そうね。はい、ですね、ファミ通町内会があり、
うん、
ほのぼのゲームエッセイ漫画、福光茂之、
うん、
読みますよ、
うん、
某本体が壊れたっぽいので、なんでソフトを読み込まんのじゃーって、変な音がしたって、なんか PS4 が壊れたらしいですね、で修理に出すことになった。妻、箱に入れて送らないといけないんだけど、元の箱は捨てちゃったんだよね、何か別の箱に梱包して、って言うと、あの奥様が梱包って言う、ビクって振り返って、しちゃるけん、早持ってこんねんって、
ね、
すごい手際で、あの奥様がですね、さっさっさ梱包するんですよ、
お
なんか絵で見る奥様はなんか痩せましたね、出してくっけんって、妻なぜか梱包とか郵送とか好きなんだよなって、助かるなみたいな感じで褒めてます、
いいですね、梱包してくれる奥さんっていいじゃないですか、
助かりますよね、
うん、
はい、
ヤフオクで一番めんどくさいのは梱包ですよ。
そうね、大変だよな、手頃な手頃な段ボール探すのがもうしんどいわ。
しんどいよね。でも売らないと、捨てるより捨てるの辛すぎるじゃん、うん、売らないと。
そうだね。
うん、
はい。で、まあ、隣の玉吉さんはですね、足をムカデに噛まれたっていうことをですね、4コマかけて、お話になられてますね。
あ、はい、あ、玉吉さん見ました？筆川さん。
何？
玉吉の家。
いや、見てない。何？
ニコニコ動画でやってましたよ。
へえ。
っていうか、本当はロフトプラス1ですけど、
うん、
ロフトプラス1の中継をニコ動で有料でやってましたよ。
あ、そうなんだ。
うん。
玉吉さん今どちらに住んでるんですか？
伊豆。
伊豆、やっぱ伊豆なんだ。
伊豆の、うん、別荘を買ってそこに住んでる、
うん、
で原稿取り行くときは大村が車で取りに行く、
うん、本当にあの面倒見良すぎるんだよね、大村さんはね、
うん、なんだかんだでビームも20周年ということでね、
はい、旧館廃館の危機も最新の配慮をしてきたビームもいよいよ創刊20周年
ね、
でこれさ、大問題なのがさ、
うん、
20年大村編集長なのっていう、
うん、
だから個人しかって話じゃん。
そうでしょ、
ね、 長期政権すぎるっていうことはちょっと気になりますね、うん、
でもそれ考えると毎月買っとけばよかったなって思いますね。
何を？
いやビーム。
あそう、
うん、20年買い続ければよかったと思った。
まああのビームはね、あの漫画のクオリティはすごい信用が置けるんで、
うん、
ええ
ー、アフタヌーンは僕は20年いや15年ぐらい買いましたけど、
はい、
なんか何もなかったもんね。
そんなに自分を責めなくてもいいじゃない。
うん、あでもアフタヌーンもまあまあ見どころはあったと思いますよ、
うん、
大合作とか、
はい、
あんな漫画ないよ、
ね、そうですね、
自分の雑誌に載っている漫画のキャラが大集合するのが合わせて2作あって、
うん、
単行本になってるっていう、
なくはないんだけど、
うん、
あのコミックス化できないのよ。
ああ、そうなんだ。
その昔、なんだっけ、少年マガジンで、なんか、オリエント急行殺人事件みたいな漫画をですね、
うん、
その当時の執筆人が、その、何、キャラクターを担当して書くっていう漫画あったんですよ。うんうん、それ、大合作みたいなやつ。でも、それはさ、やっぱりこう、権利関係が難しくて、未だにコミック化されてないんでね。
それ考えたらすごいね。
すごい。だからよくあれコミックス化したなって話だよね。
うん。
あ
れもさ、メインの執筆家がさ、トニー竹崎でさ、
うん、
で、第2話がエグザクソンの人でしょ。
はい。あ、その、
その、その件。
うん。
そのだけ一。
はい。
ね、だからギャグ度もあってさ。
そう。まあギャグじゃないとあんなまとまんないよね。うん、
今でも時々思い出すよ、
うん、
あの新一パンチとかさ、
うん、いいのかな、あんなにこうバカにしちゃってオメガマンとかさ、うん、
ああオメガ、うん、あったね、うん、オメガあんまり読んでなかった、絵がキモかったから、はい、天宮啓太だっけ。
いや違うあれは松森忠、
ああ漫画
デザインはもしかしたらやってるかもしれないけど、
うん、すごいそれっぽいもんね。
そうですね、はい、はい、ですね、今週ファミ通のですね、
はい、
真ん中あたりの特集なんです、企画なんですけども、俺たちの夏ゲーレトロゲーマー座談会というのがあります、うん、これのあのほらあるじゃない、あの何バーチャルコンソールでこう配信されたやつをトーク語るみたいな1ページのやつ、
うん、
あれをこういくつかまとめた感じのやつがありますね。ドンキーコング、ドンキーコングジュニア、五目並べ、マリオブラザーズ、ベースボール、ドンキーコングの算数遊び、テニス、ピンボール、ダックハント、ゴルフと、ナッツ&ミルクとかね、ここら辺のこう俺や鮫島さんにはこう懐かしいあたりがですね、いっぱいありますね。
うん、
ありがたいことにやっぱこの頃のさ、その何娯楽って少なかったからさ、
うん、
ここら辺のゲームってなんか僕たち大体やってんですよね。
うん、
うん、あごめん、鮫島さんやってないんだよね。
うん、ファミコン規制されてたんだ。
ごめんごめん、なんかあの声のトーンがこう沈んでいくのをこうちょっと感じちゃって、あいけねえと思って。
うん、
鮫島さんは悲しい少年時代を送ってたと思って、
ね、なんかそういうのがあるなっていうのは知ってたけど、
うん、
デビルワールドとか、
はい、うん、
そんぐらい。
そうですね、デビルマーワールドいいゲームだったな。
へえ、
あやってないんでね。
うん、
うん、ごめん。あのさ、今週ファミ通さ、うん、下読みしといてさ、
うん、
で俺たちの夏ゲーあたりをちょっと長めに撮ろうかなと思ってたの。
あ
でもなんかちょっと悲しいんで飛ばしましょう。
どんなタイトルがあるの今回、何本やってるの。
いっぱいだから 何本、20本ぐらい。
そんなに
こう、
そうだ、ね、どれ、何がある
の。あとはそのナッツ&ミルクとかロードランナーとかデビルワールド、パックマン、ゼビウス、アーバンチャンピオン、マッピーとかクルクルランドとか。
クルクルランドはね、あの団子屋の娘ん家でやったよ。
それは知らないけど、そうなのね。
うん、うん、やらしてもらった。
あれだよね、やっぱりあの何、そのファーストだからさ、任天堂はさ、
うん、
2人同時を意識したもの結構出してますね、やっぱね。デビルワールドも、クルクルランドも、
うん、
アーバンチャンピオンとか格ゲーですからね。
そうだね、
うん、
独特の雰囲気があったな、あの頃の任天堂は。
そう、ほいでさ、
アーティストが一緒かな。うん、何、
ああそれでさ、今、うん、これ見て思ったんだけどさ、あのハドソンのナッツ&ミルクってゲーム、
うん、
やったことある？
なんかパズルゲームみたいなやつじゃない？
いや、まあパズルアクションっていうのかな、
うん、
敵がいて主人公機がいて、でヒロインを助けるみたいな、ポパイみたいな感じかな、
うん、
なんだけどさ、これのデザインとかがさ、この、うん、あれなんだよ、チャックンポップなんだよ多分。チャックンポップ知らないか。
チャックンポップ、
チャックンポップ、チャックンポップって台東のさ、パズルアクションゲームの主人公なんだけど、
うん、
これとね、ナッツ&ミルクが似てるんだよね。
似てる、
似てるよね、
似てる。
ね、チャックンポップが84年で、ナッツ&ミルク、ナッツ&ミルクは多分それより、あ、でもナッツ&ミルクの方が先か。
84年、
83年だって。
3年、
あれ、俺絶対チャックンポップのパクリだと思ってたのに。
でもこの時代さ、チャックンポップみたいなデザインのって多くなかった？このポップさ、
うん、
思えば、
まあ、まあ当時のこう何、ね、ゲームのこう容量とか考えたら、こういうキャラクターが多いのはまあよくわかるじゃないですか。
うん、
あんまりこうスプライト、でかいスプライト使えないからさ。
まあね、あと、まあでかいスプライトとかもあるけど、それと同時に当時のサンリオのキャラデザインのパクリというか、
はいはいはいはい、はい、
うん、そんな雰囲気も
ありますね。うん、そうか、あ、ナッツ&ミルクの方が先だったんだ。俺絶対こう、チャックンポップのパクリだと思ってたんだけど。
ね
え。すいませんでした。
どんなゲームなの、チャックンポップって。
あ、チャックンポップはね、ケツから爆弾出すんですよ、こいつ。で、爆風で殺すっていうね。ファンシーなキャラからちょっとあんまり想像できない。
ケツから爆弾。
ケツから。クソかなと思ったら爆弾だったっていうね。言ってて、なんか頭おかしくなりそうだけど、でも本当だ、しょうがない、本当だから、うん、
本当だからね、
すごいよね、やっぱこう黎明期って狂ってるゲーム多いよね、うん、
ね、いや黎明期は面白いよね、
やりたい放題だもんな。
iPhone3GS の頃のアプリゲーとか、たまに何これっていうとかあったもんね。
あったあった、うん、
はい、ちゃんと取っとけばよかった、
そういうのね、
うん、でも今 OS 変わると起動しないからね、
うん、
昔買ったゲームアプリが起動しなくて困ってるん
ですよね。あ、マ
ジで、うん、
そういうのもあるしね。なんかまださ、 3GS の頃はさ、
うん、
おしゃれを意識したゲームが多かったような気がするんだけど、
iPhone、
うん、なんかさ、あのタッチパネルをさ、その意識したさ、こう、うん、ゲームシステムとかさ、 なんかラーメンのさスープの油をこうつなげるみたいなゲームあったんですよ、うん、それのおしゃれなやつみたいなの、
うん、
とかね、なんかひたすらこうなんか車輪回してでっかくするとか、なんかスタイリッシュなゲーム多かったような気がしますね、 3GS のゲームって、
うん、
うん、
黎明期ならでは、
ね、それが今こうなんかすっごいこう下品になってきたでしょ、
下品ですよ
ね、え
モンストとか、
ええ
、まあ、昔のゲームロフトが好きだったんですよ、
はい、
ダサくて、
うん、ダサくて
ダイヤモンドパズルとか超ダサくて、
うん、
なんかパズルゲーなんだけど、
うん、
設定としてはあのなんか超大泥棒みたいな設定で、
うん、
金庫開けちゃうぜみたいなやつなんだけど、
はいはいはい、
ダサかったなな
んかね、あのその iOS 時代っていうものもそのゲームの歴史の中に入っていくと思うんだけどさ、
うん、
それってさアーカイブまとめるのすげえ大変だよねきっとね、
大変だよね、
うん、
でも やんないとね、でも数が膨大なんだよな、今度さ、
うん、
うまくいけるかどうかわかんないけど、あの実況収録するじゃん、よくキャプチャーで、
はい、
我々も、
あ
の iPhone 向けの HDMI 出力ケーブル買ってさ、
うん、
あのクソアプリ特集とかやってみたいです、
あーそういうの、ね、
まだ、うん、まだやってる人少ないんじゃないかな、
うん、クソアプリ特集
あすっごくすっごくクラッシュオブクランに似てるグラフィックしょぼしょぼのゲームとか見かけたことあるんだよね
はいはいはい、はい、
そういうやつとか
そうですね、
うん、
やってみると面白いかもしれないですね、
そうですよ、まあ、第2のマックス村になれるかもよ、
まあ、すごいよね、なんか年収がなんか暴露されてたけど、
うん、
とんでもないことになっちゃってね、
何で稼いでんの、
え、あのアップバンクのあの人、
うん、
偉い人なんでしょ、
そうだよ、
でアップバンクの収入なんじゃないの、
今新宿にアップバンクの店出てきたよね、ビックロの裏のあたりに、
あ、そう、
うん、すげえな、うん、ほんの数年で一気にのし上がってきたよね、うん、アップバンク。昔はさ無料アプリのさセールをさ見るためのサイトがあったのにさ、
うん、
いつの間にかなんかモンストやをやる人になっちゃって、
そうだよね、
肝心のセール情報があんま見られないっていう、
うん、わあ今ねマックス村井で検索したんですけどね、
うん、
わあ、ね、アップバンク株式会社で、代表取締役 CEO を務めていると、
うん、
であらゆるお店の前にこう何あのケンタッキーフライドチキンよろしく自分のこう立像を立てるというね、
あそうなんだ、
はい、
たっちゃん漬けみたいになって
る、そうたっちゃん漬けみたいになってて
マックスマライすげえな、
すげえなねえ、まあいいですけど、
マックスマライの金をめぐっていろんなこうマタドーのマタドー使いが今集まってんじゃない
マタドーね、そうでしょうね、まあ、そこら辺あの多分マックス村井さんもこうイメージあるから、うん、派手にならないように遊んでんでしょうけどね、
ああそうだねまたどう使いかっていう感じフリックしてやるって、うん、
分かった分かった、うん、はい、まあまあそんな感じで、あとはですね、うん、ファミ通のなんかあの企画者が、あファミ通の編集者が考える企画とかね、そういうのもありますね。
それどういうことですか。
ですね、 編集者たちのやりたい放題が三度炸裂、2ページ企画コンペ、
うん、
編集者たちがやりたい企画を2ページで記事を作り、どれが面白かったかを読者の皆様に選んでいただくというやりたい放題企画が書いてみました、
うん、
今回のエントリーは9名、本人たちがやりたい企画をやっているだけに、いずれも熱意のこもった記事となっておりますということで、ですね、まあ日本三大 RPG はこれだとか、2015年ビクトリア朝ブーム到来とか、ゲーム&アニメファン的鉄分補給のすすめ、これ鉄オタの人らしいですね、でボルタリング企画とか、はい、あとこの人はいいですね、サンフランシス小山さんの当たりビデオコンピューターシステムソフトウェアレビューという、
当たりの、
うん、これすごかったよ、
うん、
あたりのね、あのソフト何本だ、10本ぐらいをね、なんか一つ一つレビューしてて、どれも似たようなゲームなんだけど
似てるの、
うん、アステロイドとかディフェンダーとかね、
うん、
ビデオピンボール、ミサイルコマンドとかね、
ああ、はいはいはい、パッと見面白そうだけど正直クソゲーのやつら、
そう、ミサイルコマンドってよくあの、映画に出てくるゲームでおなじみで、
そうそう、映画に出てくるターミネーター2とかって、
そうそうそうまあ他にもいろいろね出ましたけどね、うん、
ターミネーター2のあれ意識的にやってるよね、
そうだね、
うん、
あとほら
作品のテーマとマッチしてる、
そうそうそう、ミサイルコマンドですからね、
うん、
これはすごく良かったですね、どうやって手に入れるかとかも書いてます、
いいね、あ、なんかちょっと動画系のコンテンツ作りたいですよ
ね、うん、久々ね、
うん、
またやろう、まだやってないゲームいっぱいあるんだよ、うん、
そうなんですよ、
やりましょう、うちのテレビも調子いいんで、
おお、いけますよ、
はい、
そう、ねえ、たくさんあるんだよね、実況もしたいし、
そうですね、
実況でもう一山当てたいですよ
実況でも一山当てて、ラップでも一山当ててで、
あ、そうそうそう、
うん、
ね、発表があったんですけど、
あれ話さなかった、
ツイッターだけですよ、話してないですよ今日まだ、
あ、今日は、そうか、マジ、あ、話す予定だったの忘れてた、うん、
うん、
そうそうそうそう、鮫島さんがね、
前回からこう願望としてさ、
はい、
エンディングテーマで使ってた「納税ラップ」というね、私が作詞して歌ってる曲をですね、 iTunes ストアで売ってはどうかというアドバイスをくれる人が多数いたので、ハル、
うん、
さんと相談してね、実際やってみたんですよね、
はい、調子に乗って売ってみたと、
うん、なんで今 iTunes ストアで販売中なんですよ、
はい、iTunes ストアにで売ってるやつっていうのは、いつものエンディングでかかってるバージョンとは違うんですよね、
あ、同じです、フルでかかってますけど、
同じバージョンじゃなかったっけ、いや違うか、
同じはずだけど違う、
いや、ちょっと長めだったよ、
あ、本当ですか、
お前がなんで知らないの
あれそんなはずはないと思うんだけど、同じだと思うんですけどね、まあ
鮫島さんは、まあ、まあ、いいん、歌ってらっしゃるんですよね、大丈夫ですよね
大丈夫ですよ、同じだと思うんだけど、まあ、
俺なんか聞き覚えのない歌詞とか入ってたけどな、
そうか、しまった、何か手違いがあった、
どうなってんの、お前本当に歌ったの、
歌ったよ
歌ったよじゃない、
まあいいじゃないですか、
はい、
今やってるのって、
うん、
まあ、第1弾ですからね、第1弾です、ドンゼラッパーあくまで第1弾なんで、
うん、
あの調べて分かったんですけど、今やってるのってあのチューンコアジャパンっていうところを経由してねリリースしたんです。
はい、
これは iTunes ストアに曲をアップロードするためのサイトなんですよね。
はあ、ははあ、
で比較的簡単にここの手続きすることができると。
うん、
それを通じてやってるんですよ。で今キャンペーン中で誰でも1曲配信無料っていうのをやってるんですよ。
ほう、
どうか新規登録して今手元にあるあのデータをねアップしてみたんですよ。
うん、
でこれ期間限定で10月31日までに上げなきゃいけなかったんですね。
ほう、
で土日ね最終僕にとってはね土日しか時間ないですから必死こいてやったんですよ先週。
はあ、
なんで今後もこのこんな感じでまあまあ自分でもアップロードできるってのは分かったんで今後も続けていきたいですね。
いいですか？
うん、いいですよ。
あの鮫島さん、あの間とか怯えてくださいよ本当に。
いや、え、なんで？
あの俺喋んなかったらずっと無音だったの今。
そうだね、君が喋るべき順番でしょ。
順番でしょじゃないの、トロトロ喋りやがってと思ってずっと聞いてたんですけど。
うん、
要はよろしくってことよね。
そうそうそう、
はい、もう今どんぐらい売れたとか分かんの？
まあまあ10曲ほどこうあの気のいいリスナーさんが買ってくれたという感じじゃないかな。
はあ、そうですか。
ツイッターでの反応を見た感じでは、
うん、
あのいくら出たとかのレポートがねまだ見れないんですよね。
うん、なんか月末とかにも分かんのかね、
おそらく。
うん、さあどうなんでしょうね。まあね、あの先週でしたっけ、あの僕の取り分とかいう話したじゃないですか。
うん、あ、はいはい、
さすがにまあ僕もそんな厚顔無恥ではないので、
うん、
そんなこう権利を主張なんかしないしないしないですけど、まあでも鮫島さんのこうなんていうかな、こう誠意みたいなのは僕はちょっと分かってるつもりですよ。
そう、もうちょっと売れてから言ったら、何なんか売れてもない、大して売れてもない、なんかね、あのねノーデイラップのお話した時も言いましたけど、
はい、
やっぱりあのとりあえず1曲完成させるっていうのを最優先でやったんで、個人的にはまだこう完成してる感じじゃないんですよね。
うん、
本来表現したいことの全てをできたと思ってないんですよね。
おお言うね、はいはいはい、
うん
うん、
まあ、そういういつかこの曲のこう完全版みたいなのも、
うん、じゃあこれあれだ、ノーゼラップの第1章なんだね。
あ、それだよ。
それじゃ、それじゃねえ。
ノーゼラップ第一章。全部で15章ある。
15章。しんどいから、あんな新規臭いラップもう15章も聞いてたら。
いや、まあみんな新規臭いって言うよね。
うん。新規臭いよ。スカッとする内容がないじゃない。
うん、分かった。
はい。
ね、でもスカッとするようなことなんていつも考えてないし。
うん。
他人に与えてもらうものだからスカッとすること。シュワちゃんとか。
はい。 映画ね、はい、
うん、スタローンとかが俺に分け与えてくれるものでしょ、
うん、スカッとするものは全部シワとスタローンがくれるもの、
うん、そう、俺の内面から出てこないんだよ、
うん、すごいね、言い切ったねお前ね
スカッとしてない人生だからずっ
と、
ね、
はい、わかりました。じゃあちょっとあの本筋戻るよ。
うん、
はい、スクエアエニックスエクストリームエッジ特集、これ何ですかね。ライフイズストレンジ、女子高生の失踪をきっかけにアルカディアベイの暗部が次第に明らかに、主人公である女子高生マックスの時を巻き戻す能力により、直前の行動をなかったことにして別の結果から物語を進めていけるアドベンチャーゲーム。本作の舞台となるのはオレゴン州にある海沿いの町アルカディアベイ。この町のブラックウェル高校に通うため5年ぶりに戻ってきたマックスは突然時を巻き戻す能力を得る。高校生活や日常で起こるトラブルに直面した際、その能力を利用することで新たな未来を選択するできるようになったマックスは、親友クロエと共に同校の女子生徒の失踪事件を調べ始めると、そこから町や高校に、秘められた闇が次第に浮かび上がっていくという本格アドベンチャーみたいですね。
これは日本人ハマる人多そうだな。
これは日本人好きそうだよね。
好きそうだよね、
うん、あとね、処女、あの何、何処女って
何です
か。マックスとクロエ、
ちょちょり名前、うん、
マックスとクロエがすごいね、なんか日本人好みっぽい、うん、
あ、
ロリコンじゃん日本人って、うん、
ね、猫とタチだね、
うん、猫とタチで、なんかユリっぽいしね、うん、
うん、
そう、あの、ね、ボインボインじゃないんで、すごくなんかジャパニーズ感がありますね。
うん、
売れそう、
売れそうだね、
うん、
ダウンロード、
これはどうかな、未定、
あ、未定か、
はい、
発売日も未定か、
はい、机に出るってだけですね、分かってるの。
筆川さんやりますか。
PS4 持ってないんで。
PS3 でも出ますよこれ。
あ、本当だ、あ、PC も出るじゃん。
うん。
ね。まあでもやらないと思いますけど。
思い出のマーニーみたいな。
ああいうのどうかね。うん、あとはですね、なんかありますかね。あ、これちょっと取り上げておきましょうかね。桜井正宏のゲームについて思うこと。
おお。
ヒットストップを考えるその1。
うん、
ゲーム制作者らしくたまにはゲームの仕様について書いてみたいと思います。今回のテーマはヒットストップについて。ヒットストップとは主に格闘系のゲームなので、殴ったり切ったりした時に自分と相手が一瞬止まることで、手応えを強く押し出すものですと。これとても重要と、うん、ヒットストップが強めにかかるのは 2D 格闘ゲームなどです。ストリートファイターシリーズやギルティギアシリーズなど、攻撃のたびにピタピタ止まるのは見えますよねと。しかし同じ格闘ゲームでも鉄拳やバーチャファイターではあまりありません。 3D 作品との相性の問題だと、うん、無双シリーズでも、ヒットストップはあまりありません。群衆を攻撃するものなので、いちいち止めていたらものすごい長く時間止まってしまいかねず、スピード感が落ちてしまうからでしょうと、うん
うん、
初代マリオブラザーズで亀に噛まれたりすると、自分と相手がピタッと止まってからミスになるという演出がなされますと。こういうものも抗議にはヒットストップと言えるかもしれませんと、
うん、
ではスマブラはといえば、バリバリにヒットストップをしています。今回は主にスマブラにおいてヒットストップはどのように味付けしているかを解説することで、細かい仕様について知っていただこうと思いますと、
うん、
で基本の話、同じ時間だけ止まる、
うん、
ヒットストップは相手と自分が同じ時間だけ止まります。一般的にダメージが大きいほど長い時間止まります。スローモーションのような演出が加わることもありますが、これは別物、
うん、
意図的に時間を変えている。スマブラではダメージ量を見て、ヒットストップの時間を決めているのではなく、各攻撃に専用の係数があります。例えばマルスなどは剣の切っ先が強い判定を持っています。そこで切っ先はダメージ以上にヒットストップは多めに、内側は小さめに設定して実感を高めていますと。
お、
場所で変えてるんですね。
お、
またダウンロードコンテンツファイターの竜などは原作の持ち味を再現するためにヒットストップを倍増しています。ということは、一つなどよりもスマブラの方がヒットストップは短いということになります。一つを再現するために竜は長くしてるってことは、まあ、他は短いってことなんですね。
そうなんだね。
スマブラ、でももう少し時間を伸ばしたいのは山々ですが控えめにしてます。なぜこうしてるかといえば他人数対戦ができるからですと。ヒットストップで止まっているとき、第三者から狙われる機会もあるわけで、1対1の格闘ゲームにはない悩みがありますと。こういったね、ちょっとヒットストップのこう仕様について細かく書いてて、なかなかためになるなと思いましたね。
さすが理屈っぽい。
理屈っぽい。いやでもこれさ、あの、まあ、鮫島さんの仕事にもよりますけど、あの、なんかモーションよくできててもこれなかったら全然こう攻撃してる感がなかったりとかしますよね。
ああ、その辺はありますね、
うん、
結局そこはプランナーがやるところですよね、ヒットストップって。
はいはいはい、
とかエンジニア、プログラマーとかが、
うん、
プランナーから発注受けて、この17フレーム目がヒットした場合はヒットストップを4フレーム、
うん、
やってくださいとか、
はいはいはい、
なんかそういう感じですよ ね、
そうですね、
ヒットストップの処理って、うん、
これあの何もこう最近の仕様だけじゃなくてさ、昔からのゲームでもこのヒットストップっていうのはさ、その仕様としてあったわけじゃない。例えば、
うん、
ヒットストップに入れていいんだかよく分かんないけどさ、シューティングとかさ、
うん、
あの打った時に白く光るとか、そういうのも、
あ、はいはいはい、
ヒットストップの効能としてはありますよね。
うん、
うん、とか、あとはこれ見てさすごい思い出したのがさ、あのコナミのさ、
うん、
あのタートルズあったじゃない、
うん、
あれってヒットストップなかったよね。
ないないないないない、不思議なのけぞりダメージがある。
そうそうそうそう、あの
すごい不安って感じなんだよね、あのね。
そう、あの
すごいわかりやすい。
コナミのねアーケード版のタートルズってね、すごくモーションよくできてるんですよ、アニメーションがね。
うん、
だけどねヒットストップがないから全然爽快感がなくてもったいないかったんですよね。
うん、スカスカ、スカスカしとる。
そうそうそう。あれをさやるとさ、ゲームってすごいチューニングの部分が大事なんだなって思いますよね。
大事だね。
うん、だってヒットストップどうとかっていうのはさ、もうラストの調整のとこじゃないですか。
うん、
ねえ、そういったところでこうゲームがさ傑作になるか打作になるか変わっちゃうんだから、恐ろしいもんだよね。
いや、わかるわ。
うん、はい、
印象変わるよ、
全然変わると
思う。新勝龍拳とかヒットストップの代表的な描写だよね。
そうだよね。うん、
うん、
こう強い、超強い攻撃のさ、こう止めが重要なわけだよね。うん、
うん、
あれがさ、こう、
そうそうそう、
レバーを通したこう実感としてあるわけで、決めたっていう感じがさ、うん、
そう、ヒットしたなっていうのが伝わるわけだ。
うん、ねえ、だバーチャとさ、鉄拳でないのってなんかよくわかんないんだよね。なんでなんだろう。
知らなかったんじゃないの。
そんな。そうなのかな。
ことが何なのか、
うん、
あとはもしくは 処理上ちょっとそれは一度も止めれないとか、
うん、
プログラマーの都合でとか、
うん、
もしかしたらね、
はいはいはいはい、
それか鈴木優があんなパンチしたかって止まるわけないだろうって、うん、リアルなんだよこっちの方がって言ったとか、うん、
はいはいはい、
いそうじゃん。
でもなんかそういうこうあれはありましたよね、その 3D ポリゴンってさ、なんか中抜いちゃいけないみたいな、うん、なんか謎のこうあれがあったような気がする。
プレッシャーある、そう、変な縛り、
うん、
なんか抜いちゃいけないやつそうなんだからね、緩急つけたモーションが嫌われたんだよ、
はいはいはい、
昔の仕事でですけど、
うん、
ダメだったんだよ、
なんかぬるぬる動いてなきゃいけなかったよね。
そうそうそうそう、うん、なんか思ったように動かないなってずっと思ってた当時は、
うん、
なんかそういう雰囲気はありましたね。
ね、うん、
うん、
なるほどね。あ、でもあ、バーチャーで思い出したけどさ、バーチャーヒットストップはなかったけどさ、
うん、
バーチャー1に限った話で言うと、
うん、
SE のさ、ガコンってこう金属音でこう SE がかかるじゃない、
うん、
回し蹴りとかでさ、あの金属叩いたみたいな音な、
あれあれ
出すじゃない、うん、あれってこう一種こう演出として優秀だったよね。ヒットストップじゃないけど、ヒットストップに近い演出があったような気がするな。
うん、あ、音は良かったよね。
うん、
ね、それがヒットストップの代わりになってるとも言えるかな。
うん、あ、打ったって感じのさ、
うん、まあ、あのゲロ吐き大パンチを当てた時の音みたいな感じだよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
それだよね。バッチーンってやつ。
うん。
あんなのに似てますよね。
ねえ。
うん。
あの SE つけたのも中村さんだよね。確かね。
どの中村さん？
センター中村さん。うん、
うん、うんうん。
さすがですね。うん。
さすがやな。
はい。まあそんなちょっと興味深い。コラムがあって、これがあのその1なんで来週以降続くみたいですね。ちょっとい
いですね、
読んでみるといいかもしれない。
楽しみ、
はい、
たまに面白いこと書くんだよ
ね。そうだね普段はつまんないね。
いつも面白いんだけど、その何ていうの、あのゲームの仕様とかの話するときはなんかすごい興味引くよね。
そうですね、うん、さあ以上となります。
はい
はい、ありがとうございます。まあちょっと今回ね、俺だけファミ通を読むという変則パターンだったんですけども。
そうなんですよね。
やりづらかったですかね。
不思議。ねえ。リスナーさんこんな気持ちで聞いてるんでしょ。
まあそうだよな。うん、うん、申し訳ないです。今回、ちょっと、急場でね、何やるかもほとんど決まってなかったんでね。
うん。
ちょっとごたごたの中でね、ファミ通やろうってことになって、しかも鮫島さんがファミ通用意できなかったりとかでね。
そうなんですよ、もう売ってないね。週明けちゃうともうないですね。
うん、
開けなくてもないけど、
まあないことはないんだけど、まあ探すのは本当に面倒くさくなったからね。
うん、
ということで、まあ、ファミコン通信の時はファミ通買ってるんですよって人はね、本当に申し訳なかったですね。
うん、だからさ、今後の予定なんですけど、
はい、
なんか、私競輪行きたいって言いませんでしたっけ。
ああ、言ってましたね。なんかラジオでは言ってないかな。
競輪覗きに行きたいんですよ。
はい、
我々の住んでる常磐線には北松戸駅に松戸競輪場があって、
うん、
ちょっと競輪場そのものに入ったこともないですし、ギャンブルもほぼしませんから、
はい、
わかんないですけど、まあ遊びのラジオということでね、
うん、
もう競輪というのは何なんだろうというのを覗きに行きたいなという考えがあるんです
競輪とは何ぜよなと。
そうそうそう、う
ん、じゃあ、
ま
あ、
本当はボートでもオートレースでもいいんですけど、一番近いところにあると、うん、競輪ですから、
はい、 松戸競輪、
うん、すごくね松戸競輪のホームページのね開催日程が見にくいんだよね、
うん、
11月3日にやるらしいんですよ。これ休みの日です。
はい。
でカレンダー上の松戸 F1 って書かれているやつリンクしてもなんか出てこないです
よ、ね、鮫島さん
寒い
なんだ今、家だろ家、
うん、家寒い
つけろやなんか
エアコンないし
いや今度の収録は松戸競輪収録になるんですね。
まあうまくいけばね、
はい、全然知らないけどね、何かけていいかも分かんないや、
うん、そうなんですよ。まあでもなんか7台ぐらい走るから、うん、そのうちに誰が1等になるかとか出たらいいじゃない。
はい、多分。でこのアマプロのね鮫島筆川が、大富豪になって戻ってくるのかオケラになって戻ってくるのかみたいな、
うん、だ予想編と結果編みたいな感じで撮ったらいいんじゃないですか、
う
ん、
ああいいですね
うん、
じゃあそれやりましょう来週
ね、はい、3レースぐらいできたら同じですよ。
わかりました、
うん、3000円ぐらい計算で
しょぼい
いやだってギャンブルとかお金使えばないよまあ競輪の見物代として3000円出すならまだいいかなっていうぐらいでね限度でしょそこらが。
まあまあまあ本当に僕たちこうギャンブルに関して本当にね腰が引けててね困ったもんですね本当に。
できれば当たりたくもないし外れたくもないんですよじゃあやらなきゃ
やらなきゃ3000円って3000円そっくり戻ってくればもう最高っていう。
ああよしよしよし、うん、見れたっていうことです
そういうことで、まあまあまあ年末に向けてねいろんなことやっていきますかねまたね。
そうですね、はい、年末に向けての準備もありますから、
はい、
はい、
ということで、今週は、片っぽファミコン通信でした。
はい、
デカでした。
納税ラップ販売中です。よろしくお願いします。鮫島でした。
バイナラ
ッピー。
充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。